一般質問。市の行政課題などについて13人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。会議の様子は会議録や録画映像でご覧になれます。流域治水について、公明党瀬戸市議団三宅聡、市議の質問、以後質問と読みます。気候変動による水災害の頻発化、激甚化に備えるため、これまでの河川管理者等の取り組みだけでなく、流域に関わる関係者が共同し、流域全体で治水を行い、水災害を軽減させていく流域治水という考え方が重要となってきた。市としての具体的な取り組みを伺う。市の回答、以後回答と読みます。維持管理課。当市は土岐川・庄内川水系に属し、同流域治水協議会の構成市であります。具体的な取り組みとしては、市管理河川の河道断面確保のための浚渫や、河道内の樹木伐採、ため池を活用し、雨水を一時貯留し、下流に一度に水を流さないなどを実施していく。認知症リスクを高める加齢性難聴に対し、補聴器購入の助成制度を。日本共産党瀬戸市議団、浅井琴美。質問。一般的に加齢性難聴は耳が遠くなると表現されるが、聞きづらさのために人との会話を避けるようになり、抑うつ状態や社会的孤立へと向かう原因にもなると言われる。さらに音による脳への刺激が減り、脳が萎縮することによって認知症発症リスクが2倍になると言われ、WHO も中等度難聴からの補聴器使用を奨励している。本市でも認知症予防の観点から補聴器購入助成制度を作るべきではないか。回答、高齢者福祉課。介護予防事業、認知症予防事業など生活の質を高めるため、さまざまな事業や本市独自の事業も行っており、新たな助成事業の導入は考えていない。校則と制服の見直しは生徒と保護者が主体的に取り組むべきもの。日本共産党瀬戸市議団、新井歩美。質問。性や宗教、文化の多様性の観点から、頭髪や服装のルールは男子、女子、表記を改め、またヘアゴム、ヘアピン、靴下の色や柄、下着の色、髪型などの細かいルールは表現の自由を制限するため削除し、さらに制服の見直しは、私服の着用、希望の声も考慮する必要があると考える。校則と制服の見直しは、生徒や保護者も主体的に参加するべきと考えるが、見解を伺う。回答、学校教育課。学校生活におけるガイドラインについては、見直しの必要があれば生徒や保護者の声を聞いて改善していくものと考える。制服の見直しはアンケートの意見をもとに検討していく。多様な市民ニーズに応えられる市職員の増員を求めて。日本共産党瀬戸市議団、原田学ぶ。質問。職員数について目標以上の削減がされ、その後増員を図ったものの、人口に占める職員の割合は県下で最低レベルである。正規のクラス担任保育士や電気技師などの専門職が不足する状況を踏まえ、住民サービス充実のため、 年齢、性別などを考慮した職員の配置が必要と考えるがどうか。回答、人事課。正規のクラス担任保育士や電気技師などの専門職をはじめ、正規職員の退職補充は必要と考えており、今年度も採用試験を実施している。職員の増員は条例定数の見直しも含め慎重に判断していく。コロナ禍における妊産婦への新しい支援等の導入について、公明党瀬戸市議団池田信子。質問。新型コロナウイルス感染症の影響で、人と触れ合う機会や外出の機会が極端に少なくなったことによる孤立や、収入の落ち込みなどの経済的な不安が影響とみられる産後うつが倍増との調査がある。そこで産後ケア、子育て負担軽減等の面から、産前産後支援事業の拡充や、妊産婦を応援する新しい支援などの導入を提案したいがどうか。回答、健康課。感染症の影響で、妊産婦の方も産後ケア、子育ての負担軽減など、様々な不安を抱えていることは承知している。引き続き関係機関と緊密な連携を図りながら、妊産婦の不安を取り除く支援につながるよう努めていく。鳥獣、イノシシ対策について、公明党瀬戸市議団、長江秀幸。質問。平成27年6月定例会の一般質問で、長野県塩尻市の ICT を導入した鳥獣対策の取り組みを紹介し、見解を伺った。答弁としては検討を続けていくということであったが、その間、どのような議論がなされてきたのか伺う。回答、産業政策課。前回の質問以降も ICT の導入を継続し、これまでにセンサーユニットを15基、イノシシが檻に入るとセンサーが作動する箱罠を2基導入した。結果として捕獲頭数も増加しており、ICT などの導入は鳥獣対策に効果があったと分析している。一方で、猟友会の負担が増加し、効率的な捕獲活動の実施が課題となってきている。本市における歯と口腔の健康づくり推進について。自民新生クラブ、西本淳。質問。瀬戸市歯と口腔の健康づくり推進条例が施行されて2年半が経過するが、条例施行後新たな取り組みは行われたのか。また、歯科疾患の予防において、フッ化物線香は歯の健康維持に効果があるが、市内公立保育園では行われているが、市内小学校では現在行われていないが、理由を伺う。回答、健康課、高齢者福祉課、学校教育課。市オリジナルダンスの瀬戸の情熱を、瀬戸歯科医師会の協力のもと、作成し、オーラルフレイルを予防する取り組みを行っている。また、フッ化物線香は、全校児童への準備などが大きな負担となっていたため中止したが、歯磨き指導などの取り組みの強化を図っている。自治体 DX、デジタルトランスフォーメーションについて、自民新生クラブ、高島淳。質問。総務省が推進している自治体 DX 計画については、デジタル技術を用いて、より良い市民サービスの提供や課題の解決にあると考える。本市の取り組みを伺う。回答、情報政策課。市民向け自治体 DX の取り組みとしては、 マイナンバーカードの普及促進、電子申請届出システムの活用、各種証明書のコンビニ交付の拡充、瀬戸町ナビ利用促進などがあり、市民サービスのメリットは新型コロナ禍において来庁不要で時間や場所にとらわれず、各種行政手続きが簡単に行えるといった利便性の向上などがある。新型コロナウイルス感染症対策に関する政策について、向井派中川雅也。質問。新型コロナ感染が拡大している中、今の瀬戸市に必要な政策は何か。また弱者救済は待ったなしの状況だが、すぐに対処すべきと考えるがいかがか。合わせて買い物弱者問題についてどのような進展があったのか伺う。回答。政策推進課。ワクチン接種をはじめとする感染防止対策、各種支援事業およびアフターコロナを見据えた事業の検討をしていく。弱者救済については市民関係団体のニーズを捉えつつ対策を検討し実施していく。買い物弱者問題は今年度より商業団体などが移動販売などに取り組む場合の初期費用の一部に補助制度を設けた。市長のトップセールスはフリーハンドなのか。向井派臼井敦氏。質問。トップセールスといえども、地方自治法にのっとり公平性透明性の担保は必要と考えるがどうか。またトップセールスを行う上で事前にどのような準備をしているのか。そしてホテル誘致を含むトップセールスを行う場合、事業者との契約や選定の手続きの透明性、公平性はどのように確保されているのか伺う。回答。行政課。トップセールスについての明確な規定はないが、契約にかかる情報発信を行う場合は、本市契約規則第3条に規定する契約担当者の遵守事項に沿って実施している。散策路等の道について。向井派真島美幸。質問。本市の中心に位置する円五路ルートの深川神社参道部分は車道と歩道を40センチほどの石柱で分離している。しかし、その低さから車による破損が多く、また歩道の真ん中にある低い石柱は歩行者にとって危険ではないか。安全面と費用面を考慮した対策が必要と考えるが、見解を伺う。回答。建設課。道路利用者や市民の方々からは、車止めの高さが低く、舗装の色と同色で分かりづらい、などの指摘をいただいている。また、石柱に対し、接触事故も多数発生していることから、安全面を考慮した修繕を行いたいと考えている。老朽空き家等解体補助事業の拡充と、解体後の税額減免について。向井派松原大輔。質問。本事業は応募超過により抽選によって補助を受けられない市民がいる状態が続いている。行政としてどうすることが市民からのリクエストに応えることになるのか。また解体後の数年間土地にかかる税額を据え置くなどの制度の創設についてどう考えるか。回答。都市計画課。補助金の対象件数を増やすことも必要と考えているが、事業の継続性も重要であり、両方のバランスを考慮していく必要がある。また税額の据え置きについては、税制の公平性公正性の観点から導入は考えていないが、国、県、 他市町村の動向を注視していく。地域包括ケアシステムと地域包括支援センターの今後について、自民新生クラブ浅井健二。質問、地域包括ケアシステムの進化を地域単位で推進していくために、中核施設である地域包括支援センターの対外的な充実は本市の介護予防事業の必須事項と考える。そのためには地域包括支援センターに対しての現状を踏まえ、妥当性を加味した委託料の拡充や生活支援コーディネーターをはじめとした多様な人材体制の支援が必要と考えるが、見解を伺う。回答、高齢者福祉課。地域包括ケアシステムの進化推進のために、地域包括支援センターはその中核的な位置づけにあり、その果たす役割は十分に認識している。体制拡充に向けての支援を検討していく。広報部会ニュースボリューム2。先の瀬戸町トークでの市民の皆さんからの意見として、議会の取り組みなどの情報発信をという声がありました。広報部会としても現在行っている情報発信の取り組みについて、まずはより広く市民の皆さんに知ってもらうことはもとより、分かりやすくお伝えできるように検討していきたいと考えております。瀬戸市議会では次の番組において議会情報をお知らせしております。グリーンシティケーブルテレビ、地上デジタル121チャンネル。こんにちは、瀬戸市議会です。今回の番組では、1、予算決算準備会について、2、9月定例会の報告、3、政策検討会議について議員が説明しております。ぜひご覧ください。12月定例会放送予定、1月17日月曜日から1月23日日曜日まで。放送時間、7時25分から、9時25分から、12時15分から、18時25分から、20時25分から、22時25分から。土曜日、日曜日のみ、7時25分からの代わりに、14時25分からとなります。詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布される番組表をご覧ください。ラジオサンキュー FM84.5MHz 瀬戸町ラジオ、12月定例会放送予定、11月30日火曜日、12月21日火曜日。放送時間、9時20分から、12時30分から、18時から。放送の前半は定例会のお知らせ。後半では瀬戸市の未来像について議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのか、どうぞお楽しみに。編集後期。前回はうな丼。今回はごも。そうです、表紙の話です。実はこれらの写真は議員と議会事務局で素材を用意して撮影しています。今回は数名の議員の自宅でゴムを作り、手作りの器やお気に入りの器を持ち寄って撮影を行いました。撮影後はコロナ禍ですので会食はせず、パックに詰め替えて各自で食しました。次回は何でしょう。楽しみにしていただける方が少しでもお見えでしたら光栄です。広聴部会ニュースボリューム7、瀬戸町トークアンケートのその後。5月に行った瀬戸町トークアンケートについて、市民の皆様の意見を分類し、政策検討会議、 全議員による話し合いの場で今取り組むべき課題を検討しました。そして各課題を担当の委員会に振り分け、調査研究を進めています。現在の状況について YouTube 動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。令和3年11月の瀬戸町トーク開催について、通常は多くのご参加を呼びかけています瀬戸町トーク、市民と議会との意見交換会ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、昨年度は中止やアンケートに切り替えて対応いたしました。この度は新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、規模を縮小しての開催を計画しています。具体的には各自治会、各種団体の代表の方々と、5月のアンケートで寄せられた各地域の意見をテーマに意見交換を行う予定です。ただし開催月である11月が緊急事態措置、もしくはまん延防止重点措置期間と重なることが判明した場合には中止となります。開催結果等につきましては、議会だよりやホームページなどを通じてお知らせしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。12月定例会開催予定。11月30日火曜日、本会議。開会議案上程説明。12月3日金曜日、12月6日月曜日、本会議一般質問。12月7日火曜日、本会議一般質問議案質疑委員会付託。終了後、予算決算委員会。12月9日木曜日、総務生活委員会。終了後、予算決算委員会、総務生活分科会。12月10日金曜日、厚生文教委員会。終了後、予算決算委員会、厚生文教分科会。12月13日月曜日、都市活力委員会。終了後、予算決算委員会、都市活力分科会。12月15日水曜日、予算決算委員会。終了後、議会運営委員会。12月17日金曜日、議会運営委員会。12月20日月曜日、本会議、委員長報告、討論、議案採決、閉会。いずれも午前10時から開催予定ですが、日程が変更される場合がありますので、詳しくはホームページでご確認ください。会議の様子は、瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。請願・陳情の提出締め切り日は11月16日火曜日の午後5時です。編集発行瀬戸市議会、郵便番号 489-8701 瀬戸市追分町 64-1 電話 0561-88-2740 E メール gij@city.seto.lg.jp ホームページ http://www.city.aichi.jp/bunya/seto/sigi/kai/ご意見、ご感想などをお寄せください。 瀬戸市議会だより96号を終わります。音訳は瀬戸声のボランティアの会第1版、大沢千佳子でした。